テレビはパリオリンピック一色ですね。いやー、素敵な開会式だったな。やっぱりフランスってこうセンスがいいなっていう風に思います。もちろんね、住んだりすると結構かなりいい加減なところがあったりするので、まあ住みやすいとかっていう部分では日本はね、本当に衛生的で何でもきちんとしていて、約束が約束でみたいないい国ですけど、でもやっぱりフランスのこう感覚みたいなのはやっぱいいなって思いました。でもそういう素敵なこう国ということがね、オリンピックをすることによって全世界に発信されること、素敵ですね。さあ、そして今日の東京は最高気温がなんと38度。いやー、もう体温を上回る感じですね。もし熱が出たとしたらもう38度、もう結構しんどい。ということで、実は私は昨日現実に、38度ぐらいまで熱を出しました。まあ、とは言ってもね、ワクチン接種をしたためです。若干 SNS にそのことを、端っこの方にちょろっと書いた、まあ、メインは11.9 キロのスイカをゲットしたっていうことで、書いたんですけど、なんかその38度近い熱の方にフューチャーされてしまって、大丈夫ですかとか、お大事にって言われるコメントが結構多かったんですけど、シンプルに、帯状疱疹のワクチンを接種したんです。で、ちょっとだけワクチン話をしようかなと思うんですけど、今助成金が出るんですよね。来年の3月ぐらいまでだったと思います。で、まあ、それを、そういうのが出るんだったらと思って、いろいろこうちゃんと調べて、まあ、普通の手続きを踏んで、土曜日かな、まあ、接種してきた感じです。で、ご存知の方どれぐらいいるのかな。実際にはその帯状疱疹に関わるワクチンっていうのは2種類あって、まあ、選ぶことができます。一つは生ワクチンで、もう一つは不活化ワクチンと言われるもので、これは両者それぞれ、特徴がありまして、生ワクチンっていうのは1回接種だけでよくて、でしかもその接種金額も、まあ、8000円ぐらいなので、まあ比較的安価なんですね。それに対して不活化ワクチンと言われるものは、私が打ったところは、1回あたり、22,000円だったので、でしかもこの不活化ワクチンっていうのは2回打たなければならないので、44,000円なんです。でもうすごい高いなって思われるかもしれないんですけど、私はこの不活化ワクチンを打ったんですね。で、理由としては、まあ、いつもラジオトーク聞いてくださってる方はもうご存知だと思いますけど、ちょうど1年半前に私、帯状疱疹に罹患して、で結構苦しい時期を半年ぐらい過ごして、で実は今でも若干ですけど、その後遺症的な症状を感じたりすることもあるんですね。でもう二度とこの辛い思いをしたくないなっていうふうに思ったので、もう思い切ってこの不活化ワクチンの方を打つことにしました。でそのこっちの高い方にした理由っていうのが、一番大きいのは発症予防効果っていうところなんですよね。生ワクチンの1回の8000円ぐらいのやつだと、60歳以上が 51.3% の予防効果なんですよ。それに対して不活化ワクチンは50歳以上で 97.2% の発症予防効果なんです。いや、もう全然違いますよね。もう 100% に近いのと 50% の半分ぐらいしかないのっていう感じです。で、しかもその効果が期待できる期間っていうのが、生ワクチンだと5年間、そして、この不活化ワクチンだと10年間は大丈夫って言われてるんですよ。なんかそこの予防効果のね、パーセンテージとその期間の長さを考えると、 もうやっぱ不活化ワクチンかなと。でしかもね、さらに、その5年経った後、10年経った後もそれぞれ書いてあって、その生ワクチンだと8年目ぐらいになると、31.8% までの予防効果がこう落ちるっていうんですね。でもその不活化ワクチンだと10年後、それを超えてからも 80% 超えの、予防効果を維持してるっていうふうに言うと、もういや今の1回は高いけれども、もうずっと打たなくていいかもねぐらいな感じなんですよ。まあなんかそれを考えると、本当に1年半前苦しかったので、もうこれはっていう感じです。でしかもだいたいね、半分弱ぐらいの、自治体によって違うんですけれども、その助成金が出るので、私が行ったところは1回あたり、先ほども言ったように2万2000円だったんですけど、そのうちの1万円が補助される。でもう1回行くので同じような感じですね。なので私は2万4000円の実費で、もう10年超え、もうこれから多分一生打たなくていいっていう感じで、しかも相当高い予防効果があるということでね、もう思い切ってせっかくこういうね助成金が出ている期間に打ってしまおうと思って打ちました。ビアメニュアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より、今日も楽しくトークをお届けしてまいります。さあ、あんまり時間はないので話そうか迷ったんですけれども、今日はかき氷の話をちょっとだけ。実は先日たまたま目にした、かき氷のなんかその美味しさみたいなのを伝える文章があったんですね。でその、文章は、天然氷屋さんが、話したことをそのまま多分その、ちょっとどうアレンジしてるか分かりませんけど書いたような内容で、かき氷は天然氷が一番で、それに勝るものはなく、純氷というこの人工的な氷は美味しくないみたいな感じの書き方をされてたんです。それにね、フードアナリストの私はちょっとなんか感じることがあって、結論から言うと、私は別にそう天然氷が全て美味しいというふうに、言うのはちょっと違うと思うんですね。確かにすごく自然の中で、湧き水を、使ってやっているっていうところでは、いい部分もあると思うし、大変希少性は高いと思います。ただ、衛生管理的にどうなんだろうっていうと、湧き水なのでミネラルが豊富っていう言い方をしますけど、ただミネラルの中には、悪いミネラルとね、いいミネラルがあるんですよ。ミネラルイコールいいわけではなくて、やっぱりこうちょっと体に、溜まっていく重金属的なものというのもあるので、天然水がいいのかって言われた時に、実は、そうとも言い切れないんですよね。で特に日本の水の基準っていうのは世界の、天然水の基準の10分の1ぐらいしか、審査項目がないので、結構甘々です。なんで、ちょっと純氷というものに対しての偏見が嫌かなっていうふうに、思いました。人工的に作られているからダメみたいな感じで言いますけど、逆に、ミネラルがあることで食べ物の味を邪魔することもあるのでね、これはね一概には言えないので、皆さんにはちょっとしてもらいたいなと思いました。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク。
本当はねもっと天然氷と純氷というね、こう 違いについてこうかき氷の話をもっといろいろしたかったんですけれども、まあそれはまた機会があってなんか気が向いたらお話をしようかなと思います。まあ好みですけどね。さあ先週末ね、ワクチンの接種後にね、帰り道にパン屋さんに寄ったら、そこでこう積極的にこの商品も美味しいですよとかって言ってセールスしてくる女性がいて、その方と会話していたら、その方結構食べ歩いていらっしゃいましたね。なんかあっこが好きということでいろんなお店に行かれてるみたいで、その一般に言う名店の名前がバンバン出てきてました。まあ、それでもまだ行ったことない店でこんな店がある、あんな店があるなんて言って、あそこねとか、こうああそう確かにあそこは早い時間に行かないとないんですよねって言って、話二人でずいぶん盛り上がったんですけど、まあ彼女に私がその一級フーダナリストであるということは言わずに、もう本当に食べ歩き好き者同士トークみたいな感じでね盛り上がって、いたんですけれども、まあ、彼女よりね行っているお店が多かったし、彼女が口にしたお店の名前はほぼ全て、場所や、こんな特徴っていうのを理解できていた自分に、内心こう威厳というかね、自尊心が保てました。お時間もありました。今日も最後までありがとうございます。次の一粒万倍日はもう8月になりますね。次回お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。